さんこんにちは、 O2D のマサです。
スターシステムの稲葉です。
よろしくお願いします。稲葉さん、最近いろんなまあクライアントの方とお話しさせていただくときに、
はい、
もうやっぱりなんかそのラフな格好じゃなくて、まあ、ちゃんとビシッとスーツ決めたいなって、まあ、それこそ夏も終わるっていうのもありみたいなと思うんですけど、はい、まあ、ただいかんせんどういうブランドがいいかとか、まあ、どういう基準でスーツ選べばいいかっていうのが分からなくて、
はい、
僕ぐらいの年でなんかおすすめのスーツとかってどうやってありますか？
もう青山ですね。
あ、本当ですか？
はい、僕も若い時に、その、はい、まあ、変なし、作業服着て仕事する機会が多かった業界にいて、
はい、
で、まあ、営業職についてある時、スーツを着るようになったんですね。
はい、
で、スーツを着た時に、その、なんかやっぱり理想の形がこうだったらいいなっていうのが、
うんうん、
なんか全部、なんかその、歌舞伎町にいる、なんかあの、ホストのお兄ちゃんみたいなイメージがあって、はいはい、僕はもう黒いスーツしか着なかったんですよ。はい、で、めちゃめちゃ細いネクタイして、
はい、
髪の毛キンキンになったんですけど、そう見てもホスト。そう、でもやっぱりその黒いスーツ着て、やっぱりこう、白いシャツ着て、はい、もう、バチってネクタイもして、
はい、
いつも完璧でいたいっていうふうに思ったんですよ。
はい。
だから、若い時って正直その、なんか、ロロピアーナがいいとかね、
はい、
うん、ゼニスの生地がいいとかじゃなくて、うん、なんか、自分の体に合うものって若い時って正直、吊るしでいいかなっていう。
うん、
吊るしっていうのは、要は既製品ってことね。
はいはい、
だから、
はい、
そう、まあ好きなブランド自分で見つけて、はい、例えばユナイテッドアローズとか、シップスとかでもいいじゃないですか。はい、まあ今ね、アウトレット行くとちょっと安いブランドもあるので、
うんうんうん、
ぜひですね、自分の、体の形にきちんと合ったスーツを着るっていうのがおすすめです。
あ、それが全然既製品でもあればそっちの方がいいんじゃないかみたいな、そういう感じです
よ。うん。それよか、はいはい、新しいスーツを身にまとうとやっぱやる気起きるんで、
はいはい、
高いスーツ、10万のスーツ1着買うんだったら3万のスーツ見つかって、
はいはい、
ちゃんと毎日買えた方が僕は楽しいんじゃないかなっていうふうに思います。
ぜひ、なんか名古屋にいいお店とかあったら、
ええ、紹介します。そこは、そこでたっぷりお金使っておりますから、はい、よろしくお願いします。
お願いします。
は
い、じゃあ、今回のですね、ゲストを紹介させていただきたいと思います。はい、株式会社デジタルフリーク代表の鈴木さんでございます。よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。鈴木さんと僕は、もう、何年来になりますか？もう、5年？
5 年ぐらいだね。
5年ぐらいですね。もう、相当早く長くお付き合いさせていただいて。
出会いが何だったんですか？
はい、何でしたっけ？
いや、正田くんが当時、お仕事をされていたところ。
あ、そうですね。
はい、2番手で。正田くんが働かれていて、
そうですね、はい。
そこの会社さんと僕はご縁があってっていう。
よく渋谷の、まあ、道玄坂でしたっけ、で、やられてたバーのホームとかでよくいろいろお話しさせていただいたりとか、一緒に交流会行かせていただいたり、本当にまさしく自分の近い、まあ、お兄ちゃんみたいな、そんなやったなっていう感じなんですけど、まあ、その視聴者の方も鈴木さんどんな方かっていうのは分からないかなと思うので、改めてちょっと自己紹介、していただいてもよろしいでしょうか。
はい、わかりました。
はい、お願いします。
株式会社デジタルフリークという会社をやらせてもらってます。鈴木さとしと申します。今の会社の主力となる事業となってくるのが戦略コンサルティング及びプロジェクトマネジメントオフィス支援と言われます。企業様の戦略意思決定、つまり、まあ、会社の代表様であったりとか決裁権者さんに、うんうんうん、まあ、そもそも会社をどうやって、どういう方向にやっていくのかっていう、はい、その戦術より上のレイヤーだと思っていて、
うん、
まあ、レイヤーで言うと経営、戦略、戦術っていう風に川上から落ちていくと思っているんですけど、経営っていうレイヤーで見ると財務とかエグジットとかを見るっていう形だと思うんですけど、僕はそこまでいかなくて、ただ戦術っていうと逆にじゃあインスタグラムでどう集客するとかっていうミクロな段階に落ちていくと思うんですけど、僕の場合だとどちらかというとそもそもインスタグラムを使うべきかどうかっていうのを一緒に経営者さんとお話をさせていただくっていうところで戦略と、まあ必要がなければそもそもインスタじゃなくてよくねっていう提案をしちゃうので、そういったことをやらせてもらってます。
はい、ありがとうございます。まあでもその今の戦略だったり、まあそういったところにも進くまでに、まあそもそも大学時代、まあどういうことやられてたかみたいなところもう少しだけ詳しく聞きたいなと思うんですけど、
大学時代がいい、
まあ、大学時代でもそうですし、まあ起業直後でも大丈夫ですね、うんうんうん、
はい、大学時代の話で言うと、はい、まあ、僕早稲田大学というところに通わせていただいてですね、その中でも政治学、
はい、
政治学科っていうところを履修しています。でその中でその僕にその多大なる影響を与えたなって今自負している講義というか、
はい、
があるんですけど、それはメディアとジャーナリズム、メディア論とか、
メディア論とか、はい、
ジャーナリズム論って言われるものを履修して、
はい、
メディアの成り立ちとか、
うんうんうんうん、
じゃあそもそもメディアって何よみたいな、
うんうん、
じゃあ日本におけるメディアの一番最初の登場って 何か、まあ、あのいろんな定義があるので、はい、まあ、はい、僕は当時そういうふうに講義で学んだ、まあ、うっすら記憶がありますよみたいな形なんですけど、はい、うん、そもそもメディアって何でしょうみたいな。
うわ、難しいですね。僕答えられないかもしれない。メディアって何？
日本でじゃあ初めてメディアが登場したのって、まあメディアの定義とか、はい、流度は本当人それぞれだし、正解はないという考え方で、じゃあそもそも日本に一番古くからあるメディアって何っていう。
なんか、ああいう、江戸時代とかによくあるこういう瓦版みたいな。
正解です。瓦版とか目安箱とか、あ今で言うと駅にある掲示板みたいなところで、要は人がそこに集まって、はい、みんなで、まあ、媒介するものが街の中心に一個だけあるわけですよね。そういったところからスタートしているっていう、あの、まあ、そういったメディアの歴史であったりとか、はい、そもそもメディアが果たしてきた役割とか、うんうん、僕がそのすごくあの興味深いなと思ったものは、あの魔法の弾丸って言われる理論で、
ね、そう
なん
だ。
なんかちょっとかっこよくないですか？
魔法の弾丸。
魔法の弾丸。
マジックバレットセオリーだったと思うんですけど、はい、そもそも、じゃあ流行ってありますよね。トレンドとか流行って言われる概念、うん、はいはい。流行って作れるんですかね？どう思います？例えばメディアが今これ流行ってますよって、じゃあ某大手広告代理店さんが100億かけて、あらゆるマスメディアを使ってプロモーションしたら実際に流行は起きるのか？それとも逆で、あの、これ流行が起きるっていう理論を魔法の弾丸って確か呼んだはずなんですけど、うん、これ魔法の弾丸の否定派もたくさんいて、
はい、
そもそも実際に起きているものをメディアが取り上げていかない限り流行は実存し得ないと。こういったものに対して、あの、僕はすごく興味を持って、そもそも人の意思決定ってどうされるのかとか、じゃあ僕たちってお昼ご飯どうやって選んでる？だって哲学の方に行くわけですよ。そもそも自由意志なのみたいな。でも僕たちって
その選ばされてるんじゃないのかみたいな。
でも選ばされてますよね。どこから選択肢って、別に頭の中からゼロから別に想像するわけじゃないですよね。選手の第一節みたいに。昨日見たものなのか、友達が聞いたものなのか、LINE で見たものなのか、インスタグラムストーリーなのか、どこかからしらで総挙奪われていると。で、こういったその意思決定のチャンネル、ものすごい、あの、面白いなって思ったんですよ、メディア。例えば当時で言うと、あの、女っていう概念はいつ生まれたとか、
はいはい、
今僕たちは女っていうと、まあ、あの、女性、じゃ例えば綺麗な女性っていうと、多分一応の想像があると思うんですけど、じゃあ世界三大美女の陽気という方がいらっしゃいますよね。世界三大美女ですと。地球上で46億年の歴史がいる中で美女3人を選ぶと陽気になるらしいんですよ。はいはい、体重80キロあって、常に次女が打ち合わせで仰がなきゃいけない。まあ、これを、あの、どう形容するかは現代かはさておいて、80キロあるってことは僕より30キロ大きいので。これが世界三大美女なんですね。
確かに。確かに。
でもこの当時って日本だと平安時代だから、いわゆるおはぐろって言ってまだ歯が真っ黒なんですよ、うんうん、女性の歯がね。
はいはい、
で、いわゆるマロっていうここに眉毛があるわけですよ。それ眉毛ちゃうやんみたいなね。これがいわゆる美女とか貴族って言われるたしなみだったわけですけど、そもそもじゃあ今僕たちが考える女性っていう概念や定義ってどこから来たの？だからこれって作られたものなんですよね。うんうん、作った人とか創始者とか、まあその中に例えばココシャネルっていう有名な人が、持ってきたりとか、だから女性とはとか、そういう、そこに対して、そういうあらゆるメディアってすごい複雑な概念なんですけど、何かを媒介するもの、例えば僕が正田くんに LINE を送る、これメディアですよね。はい、でも昔だったらお手紙を送る、これもメディアですよね。でも河原版とか何かしら回覧版、これもメディアですよね。媒介するものを、あの、メディア、あ、原理はメディアム、メディアムですよね。仲介するもの、間に存在する。中間だからメディアムっていうわけです
ね。あ、それでメディアなんですね。
そう。間に存在する中間だからメディアムが、メディアっていう、あの、起きているわけですけれども、これ今、あの、皆さんが聞かれてるのも、ポッドキャストっていうメディアですよね。
はい、
僕と視聴者の皆さんの間にはメディアが存在します。中間が召喚してます。はい、この中間がどういった役割をするのかっていうのは非常に当時面白いなと思って影響を受けたっていうのがあります。はい、いっぱいあるんですよ。大人っていう定義って18世紀までなかったとか。だから1800年代のイギリスの工場法って言われるものができて、いや、そもそも、あの、何歳以下は深夜働いちゃいけませんよ、みたいな。今聞いたら意味わかんないようなことを、うん、それまで、いや、そもそも人間なんだから子供も大人も平等に扱うべきだろう。まあ、あの、平等っていう概念ってこうなりますよね。
うん、
そしたら老婆も働かせるべきだし。そもそも平等って何よっていうと、あの、これだけ4時間ぐらいは語っちゃう。
いや、そうです。
あの、機械ですけど。面白いなって思ったところから、あの、僕のキャリア、あの、思想はスタートして、その当時はまだビジネスって言われるものって全く分かってなかったので、は
い、それとその、じゃあビジネスが、まあ、結びついた瞬間だったりとか、まあ、それってその今メディアってところから掘り下げてて、そのなんか思考、要はそれをなんか面白いと思ってそれを掘り下げるっていうところに習慣がついたみたいな話なのかで、どういう形でなんか そのそれがつながっていったんですか？その
ビジネスにつながるまでのすごく時間がかかっていて、
はい、
要はその別にこれを聞いたからといって、じゃあ じゃあその日から何かをしようと、うんうん、そもそもその講義を受けていた時って別に起業って
確かに
起業も後前なかったので、うんうん、その後僕今会社が8期目になるんですけど、めちゃめちゃ大まかにこの8期の打ち合わせを分けると前半4年後半4年に分かれるんですね、うん、はい、で前半4年何をしてたかっていうと、まあ営業をやってたんですよ。営業代行と言われるもの、はい、朝から晩までスーツ着て喫茶店で人にお会いをして何かを提案するっていうものをやってたんですね、一人で、うんうん、でこれシンプルに限界だなって思ったんですよ。限界だなと思ったっていうのと、結構大きなパラダイムシフトが起きたのが、当時まだ YouTuber って言われる人たちより前にインスタグラマーって言われる人たちが優勢を極めていたので、はいはい、インスタグラマーさんとそのたまたまご一緒するご縁があって、うん、彼が僕より3つぐらい年下で、確かフォロワーが24万人ぐらいいたんですね。
すごい、すごいですね、
うん、いわゆるファッション系のって言われる人たち、うん、なんですけれども、彼の24万って例えば僕が1日なんだろうな10万アポしたら、確か平均すると 63.3 年ぐらいかかるはずなんですよ。24万人に僕が情報を届けるのに、例えば僕は A という商材いいですよって喫茶店で一人一人に言ってったら、まあそのちょっと計算忘れたんで50年か60年かかるっていう計算なんですよね。だって1日に10人、まあ、1日10アポって相当
無理なんですよ。相当無理です
ね。1日10アポストイックに、しかもまあ新規とか既存っていう概念を除いていくと3650人にしか会えないので、24万を割ればいいわけですよね、うん、ってなっていった時に、彼らの一投稿に僕の一生及ばないなって思ったんですよ。その時に必ず向こう側に行きたいと思って、そこからセールスよりマーケティングの方に寄っていった。
なるほど。
っていうのがあって、そこから改めて、あ、そういやメディアやってたなみたいな、
繋がるんですね。
そう、なるほど。そうか、マーケティングは確かにセールスの事前だけども伝わる人に対して多いですもんね。
そうですね。
1対 N でいけますからね。
そうです、そうです、そうです、そうです。
セールスは1対1か2か、まあそんなもんですよね、
う
ん、
そうですね。
スターシステムは東京、愛知を中心に活動する IT 企業です。現在社員数280名、売上の 80% 以上は超大手企業という安定経営です。この度事業拡大を目指し仲間を募集中です。ポッドキャスト概要欄に採用ページを載せています。ぜひご覧ください。
そのマーケティングって言ってもすごい幅広いじゃないですか、うん、それこそさっき言ったも SNS マーケティングって、そもそももう少しそのマーケティング古典って言われるような、なんか、うん、いっぱいあるんだけど、どこから手をつけていい。
マーケティングって言われるもの、僕が一番最初にやってみようって思ったら、とりあえず SNS をやってみるっていうこと、はい、なんと僕はその今でさえそのデジタルとかウェブとかって言われる文脈でお呼ばれすることを機会って増えたんですけど、僕そこまで一回も SNS って言われるもの、まあそもそもソーシャルネットワーキングサービスを定義しなきゃいけないんですけど、まあ LINE は違いますと、うん、あるいはソーシャルメディアに分類されるというか、どちらかメッセンジャーツールに分類される、はい、まあ SNS って言う人もいますけど、講義の意味ではね、ではなく、ソーシャルな個人が発信して、で、なおかつ、ネットワーキング、相互の交流を生み出すものっていう定義が、確か総務省あたりにあったと思うんですけれども、それで言うと、ツイッターとか、フェイスブックとか、インスタグラムはまさにそうですよね。うんうん、当時はまだ TikTok って言われるもの、ほとんど原型もなかったので、はい、うん、って言われると、それこそ自分で、ライブ配信やってみようと、はいはい、僕ライバーをやっていた時期があるんですよ。ライバーって言っても別にアマチュアですよ、毎日ライブ配信を必ずやるって決めて最低2時間以上やっていた期
間
っていうのが、まあ、何事も自分でやらなきゃ分かんないと、うんうんうん、でその当時興味があったのが個人のメディア化だったんですよ。まさに今でこそ当たり前かもしれないですけど、はいはい、個人がメディアになっていくっていうものに、それこそメディア論を履修した僕は、メディアってそもそもなんだろうな、本当にWeb2 って言われるものが生まれるまで、はい、情報発信がこんなに容易に流通できるようになるまで、約、まあ、紀元前から言うともう何千年もの間、貴族王侯が占めるものだったわけですね。
うん、あ、そうです
ね。例えばその戦争でどこかしらの国が、まあ、A という国が B に勝つと何を奪うかっていうと、貨幣発行権とメディアを奪うわけですよ。
うんうん、
一番最初に必ずこれをジャックしに行きます。うん、これはナチスドイツがゲッペルスがその国営のメディアをやってって、ところから始まるわけですね。はい、いわゆる大衆洗脳装置を最初に奪うっていうのと、貨幣を自分たちで発行させなくするっていう、この二つを取りに行くわけですね。
うんうん
うん、だからその香港だと三つの発券銀行がありますよね、はい。自分たちの国でお金作れないってすごいことなんですよ。っていうのはまあ一回置いといて。はいはい、いろいろその自分でやってみました。そもそもメディアってなんだろうっていうのと、自分がメディアになれる でも皆さんが例えばツイッターでつぶやくときに、あ、俺はメディアだとか、私は今この瞬間メディアなんだっていう自覚多分あんまりないですよ。
ないですね。
当たり前になりすぎて、はい、うん。ただそれをもし、あの、メタ認知的に言語化してみると、一人一人がメディアになれるって、本当は戦争に勝ってでも奪いたいものを、今、国民のインフラレベルに持っていけてるって、本当にすごい時代、いい時代です。本当にチャンスしかない時代に生まれてきたと、本当に僕はこれは思ってます。
はいはい、
可能性しかないと。
可能性しかない。
はい、可能性しかないです。まあそんなこんなで、まあいわゆる SNS って言われるものを一辺倒り、あの、やるところからスタートしてみたいな、
はいはい、
でこの中で当然そのグラフィックや、あの、デザインによっているもの、例えばインスタグラムとか YouTube とか動画系はそうですよね、グラフィックやデザインによっているもの、
うん
うん、と、あの、言語によっているもの、視聴覚によっているものですよね、
ノートとか、
そう、ノートとかツイッターとか、はい、まあ昔だったらブログとか、うん、あ、言われるもので、どれが自分に合っているのかって、これ全然特性次第なので、あの、僕は文字の方に合ってるので、ツイッターとかって。で、今どちらかというと、不特定多数ではなく、特定のセグメントに発信するために、Facebook を更新させてもらったりはしてるんですけれども、うん、まあ、いろいろ、本当に自分で試してみたっていうのはありますね。
はい、うんうんうんうん、確かに、あの、鈴木さんの前、あれ、毎日ですか、Facebook 投稿は。
Facebook は毎日2000文字ほど、
2000文字
投稿させてもらってます。
2000文字ってすごいですよね。
すごいですね。結構その SNS とか、その、まあ、いわゆるメディアに対しての投稿に対して1日の時間ってどれぐらい使ってみるんですか？
だいたい1時間前後かなっていうイメージですね。
なんか特に行くもなく。
まあ、苦しいです。苦しいです。はい、
やっぱなんかこう、思い浮かばないとき、なんかないですか、コツみたいな。今日なんか何にもこう頭回んないなみたいな時あるじゃないですか。
めちゃくちゃあります。
なんかネタ帳みたいなのあるんですか？
いや、全くないです。
ないですか？
もうそれも全部インスピレーションと、その日の記憶から、これをこうして、とにかく一個アジェンダを決めるっていうことを、
はい、
決めていて、そう、あの、一個アジェンダあれば、掘り下げていけるので、とりあえずもう大きな方向を、決めちゃうっていうことからスタートしますね。
最近なんかその中でなんか、こう、自分のシリーズものってあるんですか？こう結構掘り起こしたら楽しかったな、みたいな。ちょっとこれ行こうか、みたいな。
どうだろうな、どう。
探求してるものとか。
最近自分が語っててとか書いてて楽しかったとか。
そう、そうですね。やっぱこの方向もすげえなっていう、そのメディアみたいなものとか。
そうですね。それで言うと、まあ、ちょっともしかしたら話ずれちゃうかもしれないんですが、面白いなと思っているトピック。
はいはい。
で言うと、まあ、僕今年はずっと生成系 AI を追っかけてるんですけれども、はい、まあ、生成系 AI も大きな括りで言うと、ディープテックって言われるジャンルに入ると思っているんですね。
はい。
要は破壊的なそのパラダイムシフトやゲームチェンジを起こすと言われる技術。例えば、もし癌が治るってなったら、これ破壊的な技術ですよね。
そうそう、破壊的な
技術ですよね。とか、例えば自動運転がレベル4まで来て運転手がいらないってなったら、これ破壊的な技術ですよね。
そうそう、
破壊的な技術ですよね。その中で僕が一番面白いなって、本当に直近ですよ、本当にインスピレーションレベルで思ったのは 3D プリンター建築。
そうなんですか。
そう、そう、これちょっと具体的な社名なので、一回、一旦、とりあえず発言はしちゃいますけど、そのセレンディクスさんっていうところが、今550万円で、二人住まいのその世帯の住宅を、
あるんです。
そう、
プレハブみたいな家。
そうです、そうです。
すごいですよね。
二日間で家を建築するっていう。これがどれだけ実用に頼るかっていうのは、そもそも時間軸で解決していくので、はいはい、今どうこうっていう視点って特に意味がなさないわけです。iPhone1 が出た時に使えないって言っても、いや、14出てるやん、今って話になってるから、時間軸が解決しますと。ってなっていった時に、建築に大きなパラダイムシフトが来ると、誰もが2、300万円で家を買える時代が来たら、そもそも家の概念ってどうなるみたいな。
いや、そうですね。
しかも、家多分ですけど、めちゃくちゃ耐震強いですよね。まあ、材料にもよると思うけど、それも多分技術的なイノベーションが起きて、きっとその耐火、耐風、ね、耐防っていうんですか、まあ耐水とか、なんかめちゃくちゃそのもう建築法とかいらなくなっちゃうんじゃないかなぐらいのレベルで、材料が補っちゃうんじゃないかなと思うんですよ。でやっぱり作業工程なんかもめちゃくちゃ簡単になるでしょうし、あれは確かに技術的なイノベーションが起きるなっていう、とうとう来たなっていう感じになれば、
ね、そういう意味で言うと、そういうジャンルが好きです、
うんうん、
例えば早くドローンが物を運ぶようになってほしいし、
はい、
自動運転がその例えばこういったものって技術に着目する理由って、そのなんだろうな、本当に可能性とか希望とかって言われる、ジャンルだと思っていて、僕その埼玉県 の田舎の方に実家があって、
はい、
でまあちょっと今年の頭の方に祖父が94で亡くなってしまったんですけど、亡くなるまで老老介護だったんですね、うん、まあ、80後半の祖母が、
う
ん、90を過ぎた祖母を
そうです、はい、
あの介護しなきゃいけないと。で田舎なので、まあ、あの病院に連れて行くにしても、まあ、80後半の祖母が祖父を連れて車で30分近くかけて県外の千葉に行かなきゃいけなかったと。
大変ですね、
うん、でこういったものって自動運転によって全て解決しますよねと、
うん
うん、その要は移動って言われる概念にパラダイムが起きるわけですよ。誰でも A から B に行きたいって言ったら乗ってるだけで着くようになるので、
うん、
これ次に重いものを運ぶとかそういう概念も全部消滅するんですね、
は
い、
そうですね、
うん、こういったその技術が、あの社会というか人類を大きくその進歩させるっていうものにものすごく可能性というか面白いなと思っていて、うんうんうん、その中でもまあ一応自分が仕事やなりわいやキャリアとしてあの使ってるのがインターネットだったので、特にその先ほどあの冒頭にも述べたようにその個人のメディア化って言われるものは本当になんだろうな、あのすごく僕だけじゃなくてみんなに可能性を感じてほしいと本当に思っていて、例えば何かしら僕が特別な才能を持ってるからこうやってポッドキャストで話をさせてもらってるわけじゃなくて、今もしこれを聞いている皆さんの中でこういうことをみんなに知ってほしいとかって言われるものがあったら、別にいつでもアプリケーションをインストールしたら世界中に発信ができますよね、うん、その気になればって
、ね、
いくらお金かかりますかっていう話になってきて、うん、あの僕のその現代の可能性の最高峰って夜行バスでとりあえず東京に来て、僕お金払えなかったんでスマートフォンが止まったことがあって、その時って喫茶店行ってフリー Wi-Fi で仕事してたんです。
はいはい、
うん、だそのなんだろうな、誰でもアルバイト1ヶ月頑張ってスマートフォンをメルカリで買えさえすれば、まあメルカリが使えないかもしれないので、あの中古でもあの、はいはい、ゲオでもハードオフでも手に入れていただいて、
うん、そうですね、
うん、東京に頑張って来てくださいと。あの Wi-Fi 通ってない地域を探そうが難しいので、この瞬間に世界と繋がれるっていうのは、あの本当に破壊的な可能性、うん、破壊的な可能性なんですよ。はい、僕はそれをなんだろうな、ずっとその提唱したいと、思っていて、いや、なんだってできるじゃん、シンプルに、みたいな。
うん、なんか最近の若い子たちに逆にあの、そうやって鈴木さんみたいにこう、いろいろ調べたいんだけど、
うん、
まあ、みのるくんもそうだと思うんだけど、何を一体調べるのいいか分かんないっていう子も結構最近多いんですよ。
うんうん、
調べれるものがもういっぱいありすぎて、
うんうん、
例えばですけど、最近面白い、これこのアプリって結構調べやすいよとか、
うんうん
う
ん、
こういう、例えばニュースピックさんとかって今すごい頑張ってるじゃないですか。
うんうんうん、
なんか、こう、推しのアプリってありますか？アプリっていうかサイトというか。
それで言うと、ツールというか、もう僕は圧倒的に、旧ツイッターで X です
ね。
イーロンさんになってからね、アルゴリズムの変更がだいぶ、うんうんうん、フラットにはなったと思うので、でそのなんだろうな、もちろん例えばこういった学問とかこういったスキルを履修しといた方が人生得だよって言われるものってたくさんあったりすると思うんです、
はい、
昔だったら英語とかエンジニアリングとか、うん、まあこれもだんだんパラダイムが変わってきちゃってるんですけれども、
はい、
それより僕はその個人がそのメディアになれるっていうことを自覚するのであれば、好きなことを突き詰めていく方が結果として仕事にもなればお金にもあれば、
うん、
自身の幸福度であったりとか、
うん、
自身の幸福度が高いっていうことは周りの幸福度も高くなると思っていて、うん、要は怒ってる人の近くには誰も近づきたくないので、
うん、
まあ笑顔であったりとか楽しそうな人の近くにいますよね、うん、っていうことはまず自分が楽しくないと周りも楽しくならない、うん、まあ逆も確かにです、
うん、
楽しいところに自分はおびき寄せられていくので、うん、そういったソーシャルメディアの中でもインテレストグラフって言われる興味や関心の方にトピックが寄っていく、そのソーシャルメディアをおすすめしています、
うん、
インスタグラムとかピンテレストとか、
うん、
ツイッターとか、僕はそのツイッターが好きというか言語空間が好きなので X を押しているんですけれども、うん、右脳派で目で見たりとか動画で見る方が覚えやすい、分かりやすい、伝わりやすいという方はインスタグラムをおすすめしています、うん、もちろん TikTok でもいいですけれども、
うんうん、ポッドキャストおすすめの人ってどういう人だったりします？
ポッドキャストは言語の本になってくるの で、
ね、
文字を読んだり聞いたり、
うん、
言葉で理解するのが、
うん、
得意というか苦じゃない人向けだとは思っています、うんうんうん、まあ、あとそのなんだろうな、その可処分時間のその使い方でいうと、一番最後に残されている領域っていうフロンティアが確実に耳だと言われている。まあそれはそうですよね。手は埋まってますよね。
そうです
ね。目も埋まってますよね。
はい、
うん。だからその例えば Google さんとかが自動運転に進出する理由っていうのはもう耳を奪いに来ていると。うん、要は運転している時間も耳は開いてるよねと。
うん、
うん、運転している時間に、まあ例えば読書したり映画をしたりするけど、耳一番最後開いてますよね。
はい、
うん、だからその僕は忙しい人ほど音声なんじゃないかなと思っています。それはだって家事だってしますよね、お手洗いだって行きましたよね、お風呂だって行きますよね、でも音声ってどこにでも流れてくるじゃないですか、はい、あの一番そのなんだろう可処分時間の中でパラレルに取れるのが音声なんですよ。
うん、確かに、
ね、そうですそうですそうですそうですそうです、はい、移動の時だっていいし、
ま
あ
確かに風呂入ってる時別にまだ耳開いてますもんね。
開いてます開いてます、
何聞いててもね、嫌なことじゃなきゃ聞けますよね。
そうです、だからこそインテレストがすごく大切で、あの興味を持った分野を突き詰めてそれを自分で発信してみればっていうのがすごくシンプルな現代の可能性。だって好きなことを喋るんだから別にいいじゃないですか、電車が好きな人は電車について話せばいいと思うし、
いやそうですね、
ポケモンが好きな人はポケモンについて話せばいいと思うし、これがどうやってお金になっていくと買いになっていくっていうのを考えるのはまだ早計であって、その好きや熱量っていうのに対してチャンスが後からついてくるっていう話だと思う。だって僕はもし360のうちラーメンの話してたら多分1年後に自然とラーメンの話って僕に来るはずなんですよ。
そう、絶対
間違いなく聞きますよね、あそこのラーメン屋美味しかったよとか。
確かに確かに。
だからその先に発信するとか個人としての、はい、あのメディアとしての自覚っていうと大げさなんですけれども、なんだろうな、こうしてあの僕が今あの視聴者の皆さんどんな方が聞かれてるか正直わかんない、どんな顔して聞いてるかわかんないんですけれども、僕がこうやってあなたに伝えられてるということ、あなたも僕に対して、いや世界に対して可能性があるっていうことを本当にあの信じてほしいなっていうのは、はい、あの強く思います。あのだって僕別に特別なことしてなくないですかっていう、今あなたがライブ配信のアプリケーションで、インスタグラムアプリケーションを立ち上げてライブ配信ボタンポチッと押したらどこかの誰かに届くわけですよね。どこかの誰かに届くっていうことはそこに可能性があるわけです。これがお金になるとかならないとかっていうのはビジネススキルの話になってくるので、それはおいおいでいいと思います。好きなことがない人間に仕事はできないです、これからの時代。でも 100% そうです。はい、あの知能労働とか苦労して何か覚えていくっていうのは全部生成系 AI に代替されます。だってディープラーニングした方が早いんで、じゃなくてその AI には好きっていう概念がないので、そこは僕たちの優位性です。好きなことを突き詰めていく、好きなことに触れる、好きなことをみんなに配るっていうのが、あのこれからの新しい生き方というか、確実に新しいその労働の仕方になる。お前まだ嫌いなことやってんのって言われる時代が必ず来る。必ず来ます、必ず来ます、これ断言します。はい、あのじゃない人たちはあのサム・アルトマンによるあのオープン AI の、 あのベーシックインカムで暮らすことになるのであのそれはそれでいいんじゃないですかね。でもそのどうせ人生生きてしまうんですよ。今とその平均寿命って3年間経つと1年伸びるので、あとだいたい40年ぐらいすると僕たち不老不死になるんですけど、あの一部の研究データではと、どうせ長く生きてしまうんだったら好きに触れてる時間を長くした方がいいんじゃないっていうシンプルな働き方とか仕事とかっていう考え方ってもう変わってきてしまった。でも本当に好きを仕事にするというか、正確に言うと好きしか仕事にならん。
なりますね。例えばその好きっていうのが、じゃあそのマーケットニーズがあるような、まあ、鉄道でもそれこそコアな鉄道ファンがいらっしゃったりとか、まあ、別にそれこそまああのプログラミング、まあなんか同じリーズじゃないかもしれない、プログラミングでもそういうのが好きな領域の方いると思うんですけど、すごいニッチなものだったり、逆になんかものすごいそのいろんな人がそういった好きを発信してるみたいな領域でもやるべきっていう形ですかね。
やるべきだと思いますね。あの好きが全てにプライオリティに対して勝つので、その今増田くんが言ったことってその所詮可能で後付けの話であって、好きなことを話すときに今これマーケットニーズあるかなって思って話すんだったらもう居酒屋行けないんですよね。
もう居酒屋投稿すればいいって
こと。単純に好きなことってそうですよね。だから僕がその、まあ、教育授業やってた頃があるんですけど、これ必ずする質問が、あ、なんなら時間を没頭できるとか、例えば、夜通し、もういいよ話さなくてって言われても話しちゃいたいことって何って、ここからビジネスを逆算していくことっていうのが、すごく大切だなと思っていて、その、なんだろうな、頭で考える前の話したくなることじゃないと、熱量って、もう少しビジネススキルがついてくると、人の顔色を見て、あ、今こういう風に喋った方が受けてるなとかって、パブリックスピーカーの方々とか講演家の方々はそうやってやっていきますけれども、それってその、情熱がファーストであって、テクニックがセカンドであるべきなので、今僕すごく楽しそうに喋っているんですね。これはファッションがファーストに来ている
いやもうすごい気迫とあれです、そんなにな
るほど。でもまあ好きがやっぱり AI を超えるっていうのはちょっと今日良かったですね。
いや、
まあ、
です
完璧な一言ですね。
でもこんな甘えって言われるかもしれないですけども、僕はたまたま好きっていうその領域を見つけられたからやっぱり起業できてたりとか、そう、まあ前向きに取り組めているんですけども、そもそも好きが見つからない人っていると思ってるんです。で、それはそもそも真、 まあ、真偽あると思うんですけど、うん、そういう風な人たちに対してどういうアドバイスをされますか。
これもめちゃくちゃシンプルで、はい、多分1万回ぐらい話してるんです、はい、例えばその時間って誰にも止められることができない概念なんですね、まあ、哲学者と喋るとまたちょっと変わってくるんですけど基本的に時間ってそのどうやっても止められないし、あの今から24時間後って必ず24時間経ってるんですね、はい、これはあの僕もそうだし正田君もそうだし、この場にいる方も今この、音声を聞かれてる方も全てそうです、はい、だから24時間のうちにたくさん使ってるものが好きっていう概念になるはずだと思っていて、世界的に自然に使ってるもの、例えばもう寝ることが好き、これも別にいいんじゃないのって話になってくるわけですよね、
はいはい、快眠を追い求めるみたいな。
あ、そうですそうですそうです、はいはい、そうです。だからその時間の偏りを好きと錯誤するかどうかだと思っていると、はい、逆に言えばじゃあ自由に24時間過ごしてくださいって言われた時に、いや僕はもう嫌いなことでしか24時間産みたくないんですっていう人は、僕はあんまりちょっとあの外れチームだ外れチームだと思っていて、
やばい、いや
ド M、まあ、そういうのもありなのかなみたいな、まあ、僕とは違う世界線に生きてるなと思うんですけど、好きにじゃあ丸1日お休み好きに過ごしてくださいって言われたら、大抵好きなことするんじゃないですか。
そうですね、
別にいいんですよ、好きなアニメ見てたって、好きなゲームしてたって、別に寝てたっていいし、好きなご飯食べてたっていいと思うんですけれども、多分嫌いな人と嫌いな時間と嫌いなアニメと嫌いな漫画を読む人はあんまりいないと思っていて、いないです、はい、つまりあなたが1日に対してどれぐらい時間が偏りがあるところを、これを好きと定義しましょうっていうところから始めていって、じゃあなんでそんなに時間を使うのっていうのを細分化していくと、あ、ここがいい、ここがいい、ここがいい、
なるほど、
だってそうです、そうです、そうです、っていうのを集合すると、後からそう考えると好きだったんだよねって話になってくるので、好きと自覚できるかどうかだと思っています。
実はあるってことですね。
もう実はあります。全員あります。はいはい、全員あります。あの、その24時間誰かの言いなりになっている人以外いますはい、はい、それは仕方ないです。あの何かしらで拘束されてるとか、はい、脅されているとか。うん、でも、一日、丸一日休みがあったと何すると。うん、何するではなく、何をしたかの方に答えがあるわけですよね。うんうんうん、別に疲れてるから寝てた。別にこれでもいいわけじゃないですか。そこに、まあ、あの好きというか、あの時間を与えられたらやってしまうものを好きと後付けで定義しています 。
は
い、
うん、確かに、インスタとか、ああいう、なんていうか、それ動画的な、まあ、YouTube とかでもそうだけど、見てるジャンルが好きなものなんでしょうね、きっと。
そうですよね。あの、正確に言うと、後付けで昨日何してたが好きになるので。好きなことをやっているのか、はい、やっていることが好きになるのかっていうのは、これ分からない論争なんですよ。でもあのストリットな質問をすると、24時間のうち24時間あるとしたら、嫌いなことやりますか。僕はもう嫌いなことやりますっていう人は少ないと思っていて、はいはい、だったらこれが好きでいいんじゃないのと思ってます。好きだと自覚していない人の方が多いと思っています、さっきの質問で言うとね、
は
い、
それは面白いね。
それどんなことであると、まあ、一回フラットに見て好きを突き詰めようみたいな、そういう形、
まあ、好きはすでに存在してるよね、あなたの中にっていう、
面白い、
いや、めちゃくちゃ面白いですね、
うん。
ありがとうございます。じゃあ、そろそろですね、お時間も近づいてきてですね、最後にですね、まあ、もしかすると、これから働くって人もいるかと思ってます。で、その人たちに対して、まずは、まあ、そういったまあメディアだったりとか、まあ、そういったものを活かして、まず自分で発信してみよう、いっぱいチャンスがあるんだからっていうところもあると思うんですけども、とりあえず、その、純粋にも働くっていうこと、まあ、並行してできると、まず働くって決まってて、そういうような、これから働く人たちに対してのアドバイスかメッセージとか、もう今散々あったと思うんですけど、改めて言うとしたら何がありますか。
人を大切にすることです、
ね、おちょっともう少しもう少しだけ詳細に聞いてもら
うし、もうこれしかないと思っていて、優秀の定義が生成系 AI によって変わってきちゃってるんですよ、うん、暗記ができると計算能力が早いとか、うんうん、本当そんなこと、その差末なことで、AI より早く答えられる人類ってもうすでに地球上に存在しないので、すで、うんうん、にしないわけですよね、うん、ってなってきたら、要は AI にとって代替されない領域であるしかなくて、そのこれからは不器用であることとか、うん、非合理的であることにものすごく価値が出てくる、うん、例えば手書きの手紙とかに価値が出てくる、はい、わけですよね。でその中でそのなんだろうな、仕事って、まあ、いろんな概念があると思うんですけど、めちゃめちゃ簡単に定義をすると、何かしらの利益や価値貢献をすることによって、資本主義下においてお金を生み出すことを仕事と言いますよね、うん、要はそのどれだけ働いても1円ももらえないものを仕事って呼びますかって話になってくる。おそらくそういう文脈で質問してますよね、就職とか、まあ、起業でも何でもいいんだけど、はい、起業しました僕は0円で働きます、それは働くって言わないよねみたいな、
ボランティア、
それ全部そうですよね、それ全部じゃあお金をもらうって定なってきた時に、そのなんだろうな、お金を もらうことを働くと定義するのであれば、そのお金の使い道とか概念っていうところにその特化しなくてはいけなくて、要はその AI とか技術で代替されないものって何かって言われたら人ですよねっていう、僕と増田くんが話してて、あ、やっぱり僕増田くんじゃなくてこの無機質なドールがいいやなる時代があったとしたら、この今の僕の意図は崩れますけど、増田くんは増田くんであって、これ以上のものどれだけ AI が進化しても増田くんじゃなくて GPT と話そうかな今日はっていう時は来ないと思ってるんですよね。はい、うん、だから大切にするっていうことは大切にされるっていうことであって、うん、これ別に僕倫理とか道徳を解きたいわけじゃないんですよ全然。合理的に考えてそれしか選択肢がないから、なくなっちゃうものを大切にする意味って本当になくないみたいな、うん、明日なくなるものとか1週間後になくなるものを一生懸命大切にしても、まあ、儚いかもしれないですけど、うん、どうせ人生長く生きるのであれば、うん、変わらないものにフォーカスするべきだって、はい、変わらないものは人だよねっていう、うん、だけの定義です。なんか親を敬えとかそういうことは一切思ってないですよ。もう全く単純に人しか残らないので、うん、人を大切にした方が自分の BSPL が強くなるよねっていう、う
ん、
それだけです。
ありがとうございます。
人なんか冷たいようであったかいこと、
いやそうですね残らないものにっていうよりはやっぱりちゃんと残るもんで、それに価値を持つけ
ど、すごい合理的で楽しい。
ありがとうございます。本当にいろいろ今の話題でも多分 2,3 時間ぐらい多分喋れそうなそれぐらいのもう気合だったんですけれども、はい、ちょこのあたりでそのお時間来てしまったので、はい、しませていただければと思っております。
いや、ありがとうございます、はい。
スターシステムは東京、愛知を中心に活動する IT 企業です。現在、社員数280名、売上の 80% 以上は超大手企業という安定経営です。この度、事業拡大を目指し仲間を募集中です。ポッドキャスト概要欄に採用ページを載せています。ぜひご覧ください。
改めましてですね、株式会社デジタルフリークの鈴木社長に今日は来ていただきました。はい、それではですね、今回の番組をお聞きいただきありがとうございました。お相手は O2D の増田光輝と
スターシステムの稲葉博次でした。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。